チャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントマリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をどどもれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、ひろたかさんの YouTube、ご登録いただいてますでしょうか。私はね、毎日ひろたかさんと一緒にストレッチをしてるんですけども、自分一人でね、黙々と、まあ、テレビ見ながらではありますけど、やるよりもやっぱりひろたかさんの話を聞きながらやった方が一緒にやってる感があって、すごく私としてはね、楽しんでできているし、きちんとね、レベルに合わせたこともお話ししてくださるし、自分自身がね、このパーツちょっと今筋肉落ちてきてるんだよな、ここ鍛えたいんだよなっていうところとかも、パーツパーツでね、その鍛え方というかストレッチの仕方とかをね、言ってくださっているので、今日ちょっとここやりたいなっていう時にちょっと遡ってね、今日はここにしようとか、ちょっとこの辺り伸ばしたいなって思った時にちょっと遡ってね、一緒にやったりしております。ぜひ皆さんもね、YouTube 見ながら一緒にストレッチしてみてはいかがでしょうか。今だとね、テレビとかでも YouTube 見れるようになってますからね。YouTube テレビで見ながらやると大画面だから、本当に一緒にやってる感じがあります。私、旦那さんとかね、息子が寝てからのタイミングしか自分の時間がないので、そういう時にね、一緒に見ながらやってるんですけど、最新回に関してはね、毎週水曜日にこれから上げてくださるそうですけれども、本当に初心者向けのね、家でこういうのやるといいよっていうものを上げてくださっております。プランクとかね、の姿勢だったりとか、皆さんでも絶対ね、やったことのあるものだったりとか、これ毎日やれたらいいのになって思っているものをいっぱい上げてくれておりますので、ぜひ、一緒にやってみてはいかがでしょうか。そしてね、インスタグラムの方の、フォローもぜひしてみてください。パフォーマンスのね、動画も、見ていて非常に気持ちいいものでね、興奮するかなと思うんですけれども、ワークショップの情報はね、一部 YouTube にも上がっているんですけども、 YouTube だけじゃなくね、 Instagram の方がお申し込みもそのままダイレクトにできますので、Instagram の方がおすすめかなと思っております。ぜひね、Instagram のフォローもよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思うんですけども、昨日はですね、ライブ配信を久しぶりにさせていただきまして、自分のね、本当に赤裸々な今の思いを整理しないままもうつらつらとお話ししていたんですけど、ライブ配信をね、もう私はずっと、ショールームとか、あとはビゴライブもだし、17もやってたし、TikTok ライブもやってたし、いろんなね、ミクチャとかもかな、いろんなところでやっていたので、まあ、自分の中でね、その発信する場所みたいなものは常に、ブログの時代から撮り続けてきて、で、いろんな形でね、自分の今やってることだったりとか、思いとかだったり好きなものだったりとかを発信するということはもうずっと、子供が生まれる頃から生まれた頃からかな、やり続けているんですけど、自分のね、思いだけを整理もせずつらつらと話したの初めてなんじゃないかなと思うんですよね。で、私がね、ダンスやってる時ってみんな楽しそうだなって思っている方が、やっぱり特に SNS を見ている方は多いと思うんですよ。で、私自身も楽しいと思っているし、ダンスをやってる時本当に幸せだなと思ってやっているので、間違いはないんですけど、ただ昨日もお伝えしたように、決してね、楽しいことばっかりだからやっているわけでは全然なくて、本当に自分の中でダンスが生きることとそのまま私はイコールなので、表現の世界 って技術だけではできないし、自分自身がその年その年でね、20代の時、30代の時、40代の時っていう感じで、まあ、ざっくり分けてもやっぱり全然ダンスとの向き合い方も違うし、で特に私は体が効いたわけでもなければ、若い時にね子供を産んでしまっていることで、そのなんか一番その大きな挑戦ができる年を子供を育ててる時間に使ってしまっていることもあるので、まあ今となってはね、それが良かったのか悪かったのかと言われると、そんなことはないものねだりなんでわからないんですけど、でも私自身はその子育てを選んだことで、その表現の世界により幅が広がったことは間違いがなくって、で私自身が挑戦今までしてきたことって、ダンサーみんながやってないことの方が多いというか、やってないことをひたすら一人で勝手に開拓してやってきたりとか、あとは自分のね後輩たちに道を作るっていうこともやってきているので、子育てを早いうちにしたことで、そういう方向に目を向けれたのはいいことだったんじゃないかなと。で大きな功績を作るんだとしたら、やっぱり子供を産んでるとダンサーって一番のピークを逃す可能性がやっぱりあって、やっぱりね、20歳前後から30ぐらいまでが本当にピーク中のピークなんですよね。そこで大きなものを作れなければ、その後に大きな舞台に出ると言ってもやっぱり限られてくるし、子供がいたりするとやっぱり出られる場所も限られてくるから、やれることってねすごく小さくなっちゃったんだろうとは思うんだけど、でも今の私じゃなければできなかったことが今までにたくさんあったかなって思ってるんですよね。で昨日もちょっとお話ししてたんですけど、まあ、先生のねその赤裸々な思いを聞いてすごく苦しくなったっていうお話をさせていただいたんですけど、先生は私と本当に対照的なダンサー人生を歩んできていらっしゃるので、私では考えれないような大きなプレッシャーの中でダンスと戦ってきた人でもあるから、だからこそその思いがね、私ではできなかったっていうこともあって、すごくねぐさっと心に刺さったから、昨日はそのもどかしい気持ちについてお話をしていたんだけど、でもねその苦しい気持ちもそうだし、何かから這い上がろうとしてる気持ちもそうだし、で、自分がね、褒められたりとか、けなされたりとか、ダンスをしてると、まあ、いろんな、感情をぶつけられたりとか、自分自身で、ぶち当たったりとかって、いろんな感情に出会えていて、だからこそ私は、ダンスが生きることと一緒だっていうふうにいつも表現してるんだけど、それでもダンスへの向き合い方ってやっぱり人によって全く違っていて、で誰かのね作品で踊るっていうことは、やっぱりその人の感情の中に入り込んだりとか、あとはその人にぶつけてもらったものを自分で乗り越えてきて出してくる感情とかが表現になっていくもので、今よく皆さんがテレビとか TikTok とかで見るようなダンスっていうのは、どっちかっていうと技術面を磨いているところがすごく大きいから、あんまりその感情表現について大きく取り上げられているようなメディアとか場所とかってあんまりないんだけど、でも音楽の世界もそうだし、そういうね、私がやってるようなモダンとかの、表現の世界もそうだし、表現って本当に無数にあって、で先生がね一生懸命こう私をさらにね高みに連れていきたい、もっと殻を破ってほしいっていう思いで、私はすごく先生の思いをねそのまま感じてはいるつもりではいるんだけど、年代によって受け止め方も違うし、その子によってその人生の背景がやっぱり違うから、同じ言葉でも受け止め方って、これはダンスに限らずですけど変わるんですよね。でそれがねすごく ダンサーとしてたくさんの子たちと一緒にやるときに難しいなって思ってて、それぞれの色もあるし、で合わせなきゃいけないところは合わせなきゃいけないんだけど、もう私もね年齢が結構いってるから、若い子と合わせるのって体がね効かない分難しいんですよ。まあ、もちろんねその40代の方の中に入ればダンサーだろうがダンサーでなかろうか、なかなかねここまで鍛えている人もいないので、確かにそこではね群を抜いた姿を見せれるかもしれない。だけど20代の子の体の効き方と合わせて動くっていうだけでもすごくやっぱり体は結構無理をしてるわけですよ。だからそこについていくのも必死だし、で表現をねそこから出すっていうのも自分自身に与えられた課題があって、それをね乗り越えるのにすごく苦しんで苦しんで苦しんで乗り越えているから、そんななんかね楽しいだけでやっぱり済まないんですよ。でそれをねモヤモヤとした気持ちを昨日は赤裸々に綴らせていただいて、コメントをねしてくださって本当にありがたいなと思ったので、ちょっとコメントを含めながらね自分の思いなども今日はお話ししたいなと思って、今日はねちょっとお話をねそこについてもうちょっとお話をさせていただきたいなと思うんですけど、マッツンさんからねいただいておりまして、昨日マッツンさんねライブ配信にもわざわざ駆けつけてくださいまして、でねコメントをねあえて控えてくださっていたんですよ。ずっと聞いててくださったみたいなんですけど、本当にありがとうございます。最初にね挨拶だけしてくださって、その後はね静かに聞いててくださって、電波が悪い中だったのに本当にありがとうございます。ちょっとコメントを読ませていただきますね。ちょっと電波が悪かったみたいで途中途切れ途切れでしたが、最後まで聞き届けましたよ。吐き出して言葉にしたら編み物の中で少しでも整理ができたらなと思い願いました。いつも家電を熱く語る編み物と違う雰囲気で疲れているモヤモヤしているのを抱えている声でしたね。声だけでも結構その人の状況ってわかるもんですね。たまにはそういう放送でもいいと思います。聞いてる方もそんな時あるよねって思えるので、そういう理由でカズマックスにスタイフしてって言ってるんですけど、忙しくてなかなかしてくれないんですよね。福岡に来られることがあればぜひ春さんのオイスターバーに行きましょう。先月カキマックスという名のカズマックスを囲んでのカキ、パーティーをしたんです。フッチー師匠も参加予定でしたが風邪で欠席でしたので、今度一人オイスターをするって言いながらマッツンも来てって言ってました。本当に美味しいですよ。すみません、長くなってしまいました。毎日収録大変だと思いますが楽しみにしておりマックス、ヒカルの放送今から聞きます、ということでありがとうございます。そうなんですよ、ヒカルさんのね放送と私被らせてしまっていて、わざわざねヒカルさんの放送があるのにもかかわらず聞きに来てくださって駆けつけてくださって本当にありがとうございます。ヒカルさんのね放送もね私もね後ほど聞きに行こうかなと思ってるんですけど、カズマックスなの、カキマックス。私でもね、オイスターバーめっちゃ行きたいんですよ。春プリマベラさんの。福岡だからね、そのなんか、今、なかなか、こう、福岡の方まで行けるチャンスをちょっと作りにくい状況にはありますけど、福岡に行って、そしてね、佐賀にも、そのタイミングでね、訪れたいという思いがあって、ちょっとね、来年以降の計画にはなりますけれども、行こうと思っております。そしてね、フッチー師匠ね、すぐ風邪ひくんですよ。もうしょっちゅう風邪ひいてんの。この間、オドハローで会った時も風邪ひいてた。もうね、なんか、会ってる時の8割ぐらい風邪ひいてるんですよ。風邪ひきすぎじゃない？本当にすぐ熱出したり、すぐコンコンコンコン咳したりしてるんでね。何やってるんでしょうかね、師匠。いやでもね、本当に行かせていただきたいなと思ってますし、カズマックスがね、そう、最近ね、本当スタイフやってないので、何やってんだよと思うんですけど、いや、なんか、今忙しいんだと思うんですよ。でも、ダモーだって。でも、発信しなきゃいけないのは私以上にカズマックスだと思っているので、どういった形でもね、言葉にする時間を1分でも2分でも取るべきなのはカズマックスじゃなかろうかと思っているので、会った時に往復便倒しようと思います。何
やってんだよお前は、ということでですね、年上なのでね、遠慮なく往復ビンタを、お見舞いしてやろうと思っておりますけれども。いや、発信、言葉での発信をしなきゃいけない一番の、人はカズマックスですからね。スタイフちゃんとやってほしいですね。いつでも私出動いたしますので、往復ビンタしに。エアで往復ビンタもね、いたしますので、もしよかったら、私のことを呼んでください。そしてね、もやもやな放送をね、本当に聞いていただきました。ありがとうございます。もちろんね、私自身は元気いっぱいですし、毎日、人生をね、楽しんでる方なんだと思います。忙しくしながらもね。なので、幸せだとはもちろん思ってはいるんですけど、もちろんね、私もいろんなことを壁にぶち当たりながら、そしてね、表現の世界で殻を破ろうと必死にもがいておりますので、そのね、赤裸々な思いで、誰かを、刺激することができたら、誰かを元気にすることができたら、っていう思いでもね、赤裸々に発信させていただきました。またね、家電についても熱く熱く語りまくろうと思いますのでね、これからもよろしくお付き合いください。マッツンさん、ありがとうございます。そして春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。エアリアルひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミエモンのもやもや爆発な、生配信に間に合わずごめんもん。お家でもダンス教室でも量販店でもいろいろな出来事がありすぎる中、こうやってライブ配信をするアミエモンが本当にすごいです。ダンスを40年やってきているアミエモンからすると、ダンスイコール人生みたいな要素がとても大きいなと感じます。これまでたくさんの苦労をされてきたダンスの先生が生徒さんに大きな期待をされているからこそ、熱い指導や理想が入ると思いますね。先生の一番の理解者であるとともに、プレイヤーとして奮闘している若者の気持ちも分かるからこそのアミエモンのモヤモヤがあるんですね。そんなセキララ配信もいいと思います、ということで、ハルプリモベラさん、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。本当にね、どっちの気持ちも分かるんですよね。なんかね、その年齢だからこその感じ方っていうのももちろんあると思うんですけど、やっぱりその子なりにね、感じてることにいろんな考え方というか、ダンスにおいてもね、いろんなプロセスを経てみんながね踊ってきているので、決してね、その20代の子たちが若いくてまだまだ未熟っていうことは全然なくって、その20代だからこそできる表現とかもたくさん持っているし、その子だからこそ追求してきたものっていうのもめちゃくちゃ感じるから、その若さみたいなことを言ってるわけではなくって、その子なりに今まで感じてきたダンスに対しての思いだったりとかがあって、でそれが先生とうまく意思疎通ができなくてぶつかってしまった感じではあるんですけど、どっちもね、本当にダンスに対する熱量の熱さみたいなものもあったし、私自身もね、私なりの熱量があって、でもそれがね、もちろんやっぱり誰かとやるときって合致しないこともたくさんあるし、先生と長年ね、お付き合いがあったとしても、それでもやっぱり私はそのスタジオに入ってから短いので、それからしてもね、その子よりもはるかに先生との歴史は短いものでもあるので、長いようで短い、そういう意味でその子じゃないとわからないことっていうのもたくさんあって、で私自身ではね、なんかそんな偉そうに上から言えることなんか一つもないんですけど、若者に対してね。ただでも殻を破る、その子の今持っているものとまた別の次元に行くための殻を破るっていうのはまた別の問題で、それは先生から見てね、もっと表現者としてもっと今まで出せなかったものを出せるようになってほしいという思いがあってぶつけてるものって本当にたくさんあって、私はその課題がね、うまく乗り越えれていないから本当に今もがいている最中でね、だからこそ赤裸々にお話をさせていただいたんですけど、なんか忙しい中でもそういうところに打ち込める時間が取れていることだったりとか、自分がその生きるのと同じと思って大切にしているものにその触れ合えている時間が取れていることは 幸せなんだなって改めてなんかねモヤモヤしながらも、幸せであることをね、実感した時間にもなりました。なんかこうやって配信することでたくさんの人にねモヤモヤもね私を抱えながらもでもそのモヤモヤも幸せだと思ってるんだよっていうことをお伝えできたらなと思っていたので赤裸々に語れてよかったのかなと思いますね。生配信ねもう22時ですからそのお忙しい時間帯なのは分かってるんですけど、ね、ちょっとそれ以上後だと家に帰ってからあんまり大きい声で喋れないので車の中じゃないとできないなと思ったから帰りがけのね時間の一部そこでね当てれればなと思って配信をしておりました。わざわざねライブ配信をお聞きいただきましてすごくすごく嬉しいです。ハルプリも皆さんコメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。ひろたかさんスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。分刻みのあみこさんのスケジュール毎日本当にお疲れ様です。戦神6話まで全部見ましたが阿部さんの恐ろしさホラー映画ばりにギャーっと叫んでしまいました。あんなに豪華な俳優さんたちがバッタバッタと切られていくのも寂しさはありますが、いろんなところに疑問や伏線だらけなので、第二章もワクワクしますね。アミコさん出演シーンを探していましたが、炎のところはカメラワークと炎と人の数が多くて、すごすぎて結局はわからなかったいもん。いつか答え合わせをお願いしますということで、松田さんコメントありがとうございます。わからないでしょう。あれはわからん。まあでもね、いつか答え合わせを、させていただきたいと思いますので、答え合わせ後にまたね、ご覧いただけたらなと思うんですけど、いやー本当にね、すごいシーンのとこにいるんですよ。かなりすごいシーンのとこにいるんですよ。なんですけどね、すごいシーンなんだけど、そらそうなるわな、みたいな。なんでこういう風に言ってたかはね、後ほどわかると思います。いやもう本当にね、すんごい俳優さん、めっちゃ豪華な俳優さんたちがね、バッタバッタと切り倒されていくというよりも、えみたいな。もう無駄遣いみたいな状態なんですよ。嘘でしょ、こんな簡単に終わってんのみたいな感じです。6時間あるわけですよ。第1章だけで、第1シーズンだけでも6時間ぐらいあるわけですよ。その6時間の中で、こんな贅沢な使い方します？あの方をっていうようなシーンが、めちゃくちゃいっぱいあります。でもそれがそれで面白いというか、で、さらにね、またね、どんどんキャスト陣が発表されていって、新たにね、こんな人も出てますよ、あんな人も出てますよとか、あとは伏線とかもね、戦神の原作の方を読んでいただくと、さらにね、面白くなるんじゃないかなとは思いますが、非常にね、伏線が面白いし、で、さらには、なんていうのかな、実際に、その時代にあった、ものがちょっと登場してるんですけど、それをこんな風に描くとはちょっと思わないっていうシーンもあると思うので、ぜひ戦神見ていただきたい。ねえ、松田さん、めっちゃ面白いですよね。もうね、第2シーズンがもう待ちきれないっていう方たくさんいらっしゃるので、ね、気持ちめっちゃわかります。私もね、ものすごい待ち遠しいです。またね、もう一回見返そうかなと思ってるんですけど、キッチンに立ちながらなんでね、集中して見れてないんで、もう一回見返そうかなと思ってるんですけど、またね、戦神について語り明かしたいので、詳しくね、自分の登場シーンについても、どっかでね、放送でもね、撮ろうかなと思ってるので、楽しみにしておいていただけたらなと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。
マンスリースポンサーを務めてくださっております、エアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさん、ぜひ YouTube の、チャンネルご登録をよろしくお願いします。ストレッチ、そしてトレーニング動画を初心者の方にも分かりやすく投稿してくださっておりまして、毎週水曜日に上がるものはね、特に、皆さんに取り組んでいただきやすく、そして家でもね、チャレンジしやすいものになっておりますので、ぜひひろたかさんと一緒に、YouTube を見ながらストレッチしましょう。そしてワークショップの情報などはインスタグラムからぜひ、チェックしてみてください。お申し込みもインスタグラム上でできますので、ぜひね、私と一緒にワークショップをね、受けれるタイミングもあるかもしれません。ぜひ皆さんね、チェックのほどよろしくお願いします。それから出演情報になります。先ほどもお伝えしましたが、ネットフリックスにて世界独占配信がスタートいたしました。戦神、こちらの作品、岡田准一くん主演、そして二重の野宮くんがね、出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりまして、私は豆粒以下のエキストラではございますが、ぜひね、私を見つけていただきたいなと思います。そして怪獣ロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただければなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。愛知県の清須市にありますスタジオ石原にて1800円ワンドリンク付き、そして主演後にはトークタイムもございます。12時半から14時から16時30分から18時からと4部制となっておりまして、ほぼほぼ完売しておりますが、お席の方調整できるとのことですので、お早めにご連絡いただければなと思います。お待ちしております。それから、マスクのモデル、デネシルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に、いってらっしゃい。
チャンス内のかなこです。お酒大好き。